アグリミュージックラジオ。
皆さんこんにちは、アグリミュージックラジオ MC の A です。そして
こんにちは、真央です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組は農業に関わる私たちがゲストを迎えて、これまでの人生の節目の大切な音楽をそのエピソードとともにお送りします。 Spotify では音楽も一緒にお楽しみいただけますが、 Apple Podcast、 Amazon Music、 Google Podcast 等のプラットフォームでは音声のみの配信です。シーズン4では情報発信をテーマにお送りしています。
はい、ということで今回も始まったんですけれども、
はい、
なんかね、この数回私の体調不良の話をしたらなんか結構盛り上がっていて、
はい、どこで盛り上がってるんですか？
あの経過報告した方がいいかなと思って、
どうですか最近調子は？
未だに首の痛みは良くなっておりませんという報告をさせていただきます。
あら、むち打ち気味で。
なんかね、よく全然なんかね、ダメだね、水分不足なのかなとか思ったりしておりますけど、本当に。
でも熱中症は治ったんですか？
いやでもね、こっちもまだね、実はこの間の日曜日も32度とかまで上がったりしてて、
気温が
全然、ちょっとね、
青森なのに。
夜は寒いからさ、本当に油断しないようにしなきゃなとか思ったりしておりますよ。
寒暖差がね、はい、ええ、
もうここ毎回この話しかしてないですけど、はい、今回も頑張っていきましょう。
はい、高知の海を分かち合う、太陽の光を分かち合う、水と空気を分かち合う、
五色のナスや色とりどりの野菜を通じて作る楽しさ、食べる喜びをあなたと共に分かち合いたい。
Diversity of Happiness Values
分かち合う農園、
高知のナスの夜明けぜよ。
それでは今回のゲストをお呼びいたしましょう。林理瀬さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。林理瀬と言います。
よろしくお願いします。林さんのご紹介から先にさせていただきます。
はい、林理瀬さんは大学をご卒業後、 BSN 新潟放送に入社し、アナウンス部に配属されました。現在はフリーアナウンサーとして多岐にわたる活動をされています。テレビ、ラジオ局での経験を生かして、ポケットオーナーズというシェアオーナー制度サービスで配信している媒体で A ちゃんを取材して今回のご縁につながりました。
はい、ということで改めまして林さん、よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
前回の後半でちょっとちらっと喋ったんですけれども、アナウンサーとしてやってられたことなんですけれども、その話に入る前にですね、紹介のところでちらっと話していた、ポケットオーナーズっていう制度で、実は私ご縁をいただきまして、はい、それで今回ゲストに呼ぶっていう経緯につながったんですけれども。
ありがとうございました、その説は。
いえいえいえ、こちらこそ、ポケットオーナーズっていうシェアオーナー制度をやっているサービスで、広報担当されているということで、はい、ちょっとまずそのポケットオーナーズってなんやねんっていう、多分今リスナーの方が思っていると思うので、そちらのご紹介をちょっとしていただきたいなと思うんですけれども、ポケットオーナーズとはみたいなところです。はい、
すごく簡単に言うと、農作物のオーナーになる個人がというサービスに、はい、なります。ただオーナーっていうと、イメージすると、例えばすごく大きな土地を持っていて、たくさんの植物を植えてとか育ててっていうのが、いわゆる一般的なオーナーだと思うんですけれども、そのオーナーの制度をシェアしようっていうイメージでして、例えば A ちゃんさんのところだったら、ハーブのこの本当に一区画だけのオーナーになる、とか、生産者さんを小学からでもご支援できるような そんな温かいつながりが広がっていったらいいなっていうような、そういうサービスになります。
じゃあ例えば A ちゃんの畑のこの一畝のオーナーになります、でできたものは全部 A ちゃんから送ってもらえますよっていう、そういう感じなんですか？
そうですそうです。あとはなんかそのオーナーになるからにはやはり成長過程とかも知りたいじゃないですか。そういった成長過程なんかもあの生産者さんから共有していただけたりとか、まあ一緒に生産物を育てる、
作ってるような感じと、はい、
というイメージになります。
面白いですね。
はい、っていうのをやってらっしゃる企業さんの広報のお手伝いをさせてもらってるっていう感じです。
サービス、
はい、
はい、そのあたりのポケットオーナーズのご紹介というか思いとか、そこら辺は運営しているエグゼスト株式会社の中林さん代表の方ですけど、あの実はうちの番組ハブカンの方にゲストで出ていただいていろいろ語っていただいたので、うん、あのそちらの方をぜひぜひ聞いていただきたいなと思うんですけれども、今回はですね、あの林さんの、あのアナウンス業というかそのあたりの話中心に聞いていければいいかなと思うんですけれども、
はい、
やっぱりきっかけというかそのあたりの話から聞いていきたいんですけれども、あの大学の頃からもうアナウンサーとかは目指されてたんですか？
大学というよりももう小学生の頃から夢でなりたくってなりたくてなったっていう感じですね。
へえ、それはどうしてですか？
やっぱ一番の理由はテレビが大好きだったので、小学校
テレビ、
はい、学校休みだと平日休みがあると平日にやってるテレビが見られるって喜んだぐらいテレビが大好きだったので。
はいはいはいはい、
わかりますよね。
ちょっと特別なね、
そうそうそうそう、
するっていう、
いつもと違うやつがね入ってるので、
いい友とか見たり、
はい
はい、懐かしい、
テレビっ子だ、
わかる、
懐かしいですね。
そうなんですよ、だったので、まあそれでテレビに関わりたいっていうのをずっとまあ思っていて、うんうん、でやっぱ小学生の頃ってね一番表に出てる人を最初になんか憧れて、そのままずっと就職の時までその憧れを持ち続けてたっていう感じですね。
あ、すごい夢が叶ったんですね。
そうですね、なんとか新潟の放送局に拾ってもらって、
ちょっと、そ、実はこれ番組中の後半あたりどっかにあのこの話聞こうと思ってたんですけど、あの慎吾さんが聞けてあの今回も言ってきたやつがあるんですけど、
はい、
あの小学生の頃から発声練習とかってしてたんですか？
あ、発声練習は大学生からですね、やり始めたのは。
あ、でもなんかその話をする練習みたいなのってやってなかったですか？
話をする練習、なんか放送委員とかには入ってたんですけれども、なんか本格的に教えてもらったりとかってやり始めたのはやっぱり大学生になってから、はいはいはい、その就職活動っていうのが現実味を帯びてきてやり始めたっていうところですね。
は
い、
普段から気をつけてることってありますか？
発声で気をつけてることなんだろう、なんか逆に気をつけない当たり前に したいっていうのがすごく思っていて、
はいはいはい、
なんかその例えば腹式呼吸とかってよく言われると思うんですけれども、はいはい、結構人前で喋ったりとか考えながら喋ってると喋、うん、り方とか呼吸の仕方までなかなか意識が向かないので、うんうんうん、なんかそれを当たり前のところに持っていけるといいなっていうのは常々思って練習とか訓練とかもしていましたね。
じゃあもう普段の会話から発声を気をつけて、
そうですね、なのですごいうるさいってよく言われちゃいますけど。
そっか、声を張って
みたいな。
そうなんですよ、もともと声大きかったんですけど、やっぱその実際職業としてアナウンサーになってからは余計にもうやっぱ訓練しているので、うん、気を抜くと声がすごく大きくなって、な逆に声小さくしてないと普段はみたいになってましたね。
なるほど、
目立っちゃうかもですね。例えばこうカフェみたいなところでお茶してても声がこうすごく目立つんだろうなって感じしますね。
いや、それはアナウンサーで、うん、例えばお茶とかしてるとものすごくうるさくて
あー、やっぱそうなんだ。
そうなんですよ、みんなうるさいんで。
面白い。
あ、じゃああれだね、我々も普段の会話から。
そうですね、ちょっとハキハキと、ね、綺麗に。
でもやだな、俺慎吾さんから宮崎弁が消えたらやだな。
確かに味がなくなってこう、ね、標準語でパキパキ喋る慎吾、ね、違うみたいな。
そんな楽しいラジオは聞きたくない。
なんか違う、うん、違うと思います、はい、初対面ですけど。
そうですよね。あれ、ちなみにあの前回も実はあのフリーアナウンサーというかラジオパーソナリティの方がゲストに来たんですけど、その方言をもうそんなに、うん、あのたまに出すよみたいな話をしてたんですけど、林さんってご出身は東京でしたっけ？
私東京ですね、多摩地区っていうちょっとまあ田舎の方の東京と。
なんかそういう方言とかってありますか？
方言はなんとかじゃんっていうのが方言らしいんですけど。
へえ、
ちょっと横浜の人に多いと言われてるやつですよね。
うん、そうなんだ。
ジャンは方言らしいって聞きますけど、でもアクセントに関してはやっぱりあんまりそこまで苦労はなかったですかね。
そうなんですね。
直すところがないってことですよね。
まあでもその若者言葉が結構あって、
はいはいはい、はい、
なのでそこはちょっと
世代の言葉、
はい、意識しましたけれども。
なるほど。まあ、普段から気をつけなきゃってところですね。
そうですね、
はい、ちょっとそのこのあたりで1曲目の方聞いていきたいんですけれども、
はい、1曲目に選んでいただいた曲なんですけれども、
はい、
玉置浩二さんの幸せのランプという曲なんですが、
おー、なかなか
渋いです。こちらを選んで、うん、いただいた理由を教えてください。
これは、
はい、
新卒で入った新潟放送というテレビ局ラジオ局で、あのすごく尊敬する先輩、はい、あの伊勢瑞穂さんというフリーアナウンサーの方なんですけれども、
はい、
その方が私が退社するときに送ってくださった曲なんですよ。なんかその結構歌詞とかがすごく染みる玉置浩二さんなので、
うんうんうん、
なんというかすごく優しくてあったかくて、でもストレートに表現されていて、まあ、最初歌い出しも幸せになるために生まれてきたんだから、
うん、
ちょっとやばい今なんかグッときました。
いやそうですよね、はい、最初からグッときて
、うん、ちょっと聞きたくなりますね、
はい、聞いていきましょう、はい
はい、じゃあ、あの曲紹介も林理瀬さんからお願いします。
玉置浩二で幸せのランプ。
アグリミュージックレディオ、音楽で心を耕す。玉置浩二で幸せのランプでした。
はい、曲中にねみんなで喋ってたけど、玉置浩二のこういう曲はねちょっとね、来るものがあるよね。
ちょっと泣いちゃいますよねこれは。
そんないい曲を背景になぜかあの林さんの慎吾さんインタビューが始まり
なんかスルッといろんなことを聞き出されてしまったっていう、ね、ついつい喋ってしまうっていう、私たちも知らなかった情報がね、
スル
ッと出てきましたね。
4人兄弟の一番下と11歳離れてるとかっていう情報がここでリークされましたね。
初めて聞いた、はい、2年も付き合ってるのに
プロの技術を垣間見た。
いやいやいや、
見ましたね
はい、ということで本題の方に戻っていきたいんですけれども、ちっちゃい頃からアナウンサーを目指されてたっていうところなんですけど、じゃあもう大学からもうアナウンサーになるっていうので BSN を選んだ理由とかってあるんですか？
BSN は、
うん、新潟、
実はアナウンサーになりたいと思ってアナウンサー以外を受けないっていうような就活をしていて、全国津々浦々、はいはいはい、もうアナウンサーの募集があればどこの局でも受けるっていうような就活を、うんしていて、それで一番最初に合格採用をいただいたのが新潟放送だったっていうご縁だったんですよね。
なんかめちゃくちゃ狭き門なイメージがありますけど、
ね、狭き門なのかどうかはちょっと分かんないですけど、やっぱちょっと大変でしたね。
ですよね。
はい、 北海道から九州までエントリーシート出して面接に行ってみたいなのをしばらくやってましたね。
へえ。それでなんかそのやっぱり周りもアナウンサーを目指している方たちが集まってくるわけじゃないですか。
はい、
うん、
なんかその全国回ってるはずなのにまたこいつと会うみたいなお前もだなみたいな、
ここにもいたみたいなな
んかちょっと結束してきてだんだん
やっぱそうなんですね、
仲良くなって、
そうなんですよ
やっぱあるんだ
はい、
あの
じゃあなんならこの三重県にもいらっしゃったことはあるんですか。
でも三重は名古屋の放送地区ですもんね、
はいはい、うんうん、東海テレビ、
そうですよね、なので三重には、うん、あの旅行でしか行ったことないです、はい、申し訳ないでも三重はあれですか、お伊勢さん、
そうです、
はい、お伊勢さんには大学生の時に行きまして、
お伊勢
参り、はい、伊勢うどんを食べて、
あ、
お参りして癒されて帰った記憶があります、はい、また行きたいです、はい、
林さんをちょっといろいろネットとかで調べさせていただいたんですけれども、はい、ウィキペディアにですね、あのウィキペディアがあるっていうことがまずびっくりしたんですけれども、
うん、すでにね、
ウィキペディアにあのなんかパラグアイに1ヶ月滞在してたっていうのを書いてたんですけれども、
そうなんですよ、
うん、
これはなんかどういうきっかけで行かれたんですか。
これは大学のゼミの活動の一環ですね。
へえ。
なんか大学生の時に所属していたのが国際協力に関連するゼミでして、
はいはいはいはい、
でその教授がまああの JICA とかとつながりがある方で、はいはい、でその方がパラグアイでの活動っていうのをずっとされていて、でその教授の調査の一環で夏休みに1ヶ月ぐらい行ってきました。
へえ。それはどういう活動というか内容だったんですか。
うん、パラグアイは、まあ、新興国で農村部にはまだあんまりちゃんと学校に行けてないような家庭の子っていうのが結構いるんですよね。まあ、ちょっともう何年も前の話なので、はい、今ちょっと状況変わってるかもしれないですけど、その当時はその例えば学校が歩いて1時間往復2時間以上歩かないと学校がないとか、
うん、NHK とかで見るやつ、
はい、ちょっとお仕事が家の仕事があるから通わせられないとか、
うん、
まあ、そういったいろんな事情で学校に通えない子どもたちっていうのを何かの形で支援できないかっていうような活動を大学生の頃してました。
うーん、
それはじゃあもうその大学のゼミの活動としてやってたっていうところなんですか。
そうですね。なのでまあそういう活動もですし、私個人としては異文化と言いますか、はいはいはいはい、まあ日本と全く違う環境の中で1ヶ月ぐらい生活できたっていうのはすごく貴重な経験に私にとってもなりました、
うん、なるほど。そしたら大学を卒業されてその BSN に入社して、ちょっとあのアナウンサー事情を全然わからないんですけどいきなりポンともう出させられるもんなんですか。
結構そうですね。
そうなんですね。
そうなんだ。もうじゃあこの番組どうぞみたいな、担当だよって言われてマイクを持ってみたいな、
もうその年の事情によるんですけど、私の時はちょうど新しい番組が始まった時で、まあ、人が足りなくて、
はいはい、
もう入社直後からマイク持ってやらせてもらったりとか、
大抜擢ですね。
大抜擢ってやつだね。
いやでもニュース読むのとかは大学生の頃からアナウンススクールとか通っていはしたんですけれども、やっぱりまだまだ未熟で、うん、3ヶ月とか4ヶ月かけて育ててもらって、
あやっぱそうですよね、
はい、ゴールデンウィーク明け夏前ぐらいに初泣きですかねっていうようなスケジュール、
うん、初泣きって言うんですよね確かね
そうなんですよ。
TBS とかでねよくやってるよね、ラジオを聞いてると、
うんうんうん、あ、そうですよね、うん、
これが初泣きですみたいな感じでね、
うん、やっぱラジオがあると、私も新潟放送行った時ラジオがとテレビのラテ経営局だったので、やっぱりラジオから初泣きなんですよ。
そうなんですね。あ、じゃあラジオとテレビと両方、
はいはい、やらせてもらってました。
どうでしたか最初、うん、
最初緊張しましたね本当に。人生で一番ぐらいなんじゃないですかね、もう。
それは生放送とかだったんですか。
そうですね、生放送で。
あ、じゃあ緊張します
ね。緊張しましたね。もう
やっぱ間違えるとかなりダメな感じですか。
なんかそのあれですよね、間違えちゃいけないところを間違えないようにしないといけないですよね。例えばなんか固有名詞とか、
はいはいはい、
ね、そういうところ
人の名前とかですよね、
はい、気を使いましたけれども、
提供読みとかですよね。
そうですね、そういうのは本当に絶対録音にしてほしいなと思いながらやってましたけどね。
ね、ねえ真央さん、
わかりますよ、もうこの社名をやめろとか、この文言にするなみたいな、
雑草や虫たちとともにちゃんとね言わないとダメですよ。
はい、頑張ります。
いや、噛まないようにしなきゃって。
うちの提供を毎回あの同じところで真央さんは間違えるんですね。
使えちゃうんですよね。
いやー、そう、ここ間違える間違えるって思ってると使えちゃうんですよね。
うんうん、そうなんです。わかります。ありがとうございます。
どうしてもね、はい、
心が入りました。
めっちゃ嬉しいです。やっと分かってくれる人が。
いやいやいや、噛みます、人間なので。
いいですね。ちょっと脱線がかなりしてしまったんですけれども、さっき曲紹介の時に、うんうんうん、あの退社する際に送ってもらった曲だっていう風に言ってたんですけれども、はい、その退社のきっかけというか、そのフリーになろうって思ったのはどういう経緯からなんですか。
まあ、いろいろあるんですけれども、そうですね、あ、なんかコロナ禍だったんですよね。結構その新潟放送に入ってしばらくしてがっつりコロナになっちゃって、で、まあ、その時に祖母と祖父が立て続けに亡くなって、で実家が、あの東京なので、
はい、
新潟から東京に帰れなかったんですよ。
そうですよね。
そうなんですよね。
なかなか、
なんかそういういろんなことが複合的に重なって、まあ、ちょっとその新潟ではすごくたくさんいい仲間に囲まれて、上司に囲まれて、すごい楽しくやりたい仕事やってたんですけど、まあ、ちょっと一旦家族との時間を大切にしたいなというか、まあ、ちょっと、うん、一人で暮らさずに家族と一緒に暮らしたいなっていう思いもあり、また、まあ、ちょっと新たなチャレンジもしてみたいなということで、まあ、いろいろ複合的に考えて退社するっていうことになりました。で、まあ、そういう理由の経緯だったので、その、大先輩、大好きな大先輩が、まあ、あの、幸せのランプっていう
曲を
送ってくださって、まあ、あの、幸せになるために生まれてきたんだから、好きな人と一緒にいなさいとか、好きなように生きなさいというような、そういうメッセージを込めて送ってくださったっていう経緯です。
なるほど。なかなかの選曲魔ですね。
そう、本当にいい先輩なんです。大変お世話になって。
あ、いいですね。そしたらじゃあここ何年かっていう感じなんですね、その退職されたのは。
そうですね、去年。
そんな最近ですか。
そうですね。なので、はい。
じゃあ今はもう拠点は東京中心っていう感じなんですか。
はい、東京中心で、まあ、あのいろんな地域に行かせていただくことはあるんですけれども、まあ、東京にいてお仕事をいただいてるっていう感じです。
なるほど。その一つがシェアオーナーの広報担当っていうところだったんですね。
そうですね。なんかテレビラジオ局にいたので、まあ、広報のお手伝いっていう形でちょっとお手伝いさせてもらってるっていうところになります。
なるほど。
ちょっとインスタをですね拝見したんですけど、
ありがとうございます。
その話をね今出そうと俺私も思いまして、
そうですよね。いや素敵なお写真がたくさんあって、で結構食べ物というか美味しそうなものの写真が多いなという感じがするんですけども。
気づきました？気づいちゃいました？
はい食べるのがお好きなのかなと。
いやもう間違いなく大正解です
なんかあのアナウンサーさんのインスタとかね見るとやっぱりその人がメインの投稿ばっかりかなって思いつつ、うんうんうんうん、
この人に会いましたみたいなね。
なんか結構食べ物の割合も大きいみたいな
基本これを食べましたっていう報告なのであれは
うん、食べるの大好きなんですね。
そうですね。なのでもう新潟天国で、うん、もうとにかくお米が美味しいので何でも美味しいですよね。
いやーやばいね。
最高でしたね。お魚も美味しいですし、日本海の引き締まったお魚が、うんうんうんうん、まあその食べるの大好きっていうのもあって、まあ、ポケットオーナーズさんの、まあ、農家さん、
はいはい、
のお話を聞いてるとやっぱりすごく自分自身が興味があると言いますか、こうやって美味しいものができてるんだなって思ったり、やっぱ食べたいなって思ったり、こうすごく感情移入しながらお話聞けてるなっていうのは思います。
でもなんか多分農家さんからするとその食べるっていうことに興味を持ってもらえてるっていうのはすごく嬉しいというか説明のしがいがあるんじゃないかなと思うんですよね。
確かに。あ、嬉しいですね。なんかそうやって楽しく話してくださると嬉しいですし、うん、まあ、あと結構その新潟農家さん、まあ、あの田んぼやられてる方が多いですけれども、取材に行く機会が結構あって、その新潟放送にいた時も、うんうんうん、農業ってすごく課題が多いというか大きいというか、
うん、そうですね、
そうですよね。すごく なんだろう、課題感が、その農家さん自身が持ってる課題感っていうのがすごくいっぱいあるし、多岐にわたってるし、うん、なかなかその解決策が見出せてない。で、それで農家さんがかなりその悲観的になられてる方っていうのを結構取材した記憶で、うん、で、なんか私はただこんな美味しいものを享受して美味しい美味しいって食べてるだけなのがちょっとなんか、うん、全然考えが至ってなかったなって思ったし、なんかもっと農業の問題をなんかちょっと一歩解決できることとかってないのかなってぼんやり思ってた時に、このポケットオーナーズっていうサービスに出会ったので、うん、まあなんかちょっと共感したと言いますか、うんうんうん、新しい形で農業とか農家さんとかを応援したり、
うん、
なんかそのすごく悲観的な私が出会ったような農家さんとかが楽しく農業ができる、まあ簡単じゃないと思うんですけど、うん、そういう風な世界になるといいのになっていうのをぼんやりと思ってたのを、中林さんが結構頑張ってやってるのを見て、なんか素晴らしいなって思ってますね、
うんうん、いやでも、うん、大事ですよ。我々がやっぱり生産者が自分の作物は自分のが一番うまいってみんな思ってるんで、
うん、
全員が全員うちのが一番うまいんじゃって言ったって何の説得力もないので、
うん、
やっぱり第三者のある程度そのフォロワーというか、そういった方たちが美味しいって言ってくれるっていうのは説得力にも通ずるので、
確かに。
すごい助かるし、うん、やっぱり美味しいは正義ですから。
確かに
美味しいは正義ですから、すごくそういう
力強く
そういう存在がこちらの武器になりますよね。
うんうん、いやでも今リセさんがおっしゃってくださったことに、多分聞いてる、まあ、この番組リスナーさん農家さんすごく多いんですけれども、めちゃくちゃうなずいてると思います。向こう側
そうですかね。
はい、ありがとうございます。
いやいやいやいや、私はねもうただの消費者でしかないんですけど、うん、なんかね、そうですね、うなずいてる方が多いと嬉しいです。
はい、でそろそろ2曲目に行きたいと思うんですけれども、2曲目に選んでいただいたのが嵐のハッピネスという曲なんですが、こちらはどういった理由で選んでいただいたんでしょうか。
これはですね、理由が薄いんですよ、ごめんなさい。
いや、どうぞ。
中学生の時に嵐が大好きだったという青春の思い出の曲です。
もうすごい直球でいいですね。じゃあ、曲紹介もリセさんからお願いします。
はい、それではお聴きください。嵐でハピネス。
アグリミュージックレディオ、音楽で心を耕す。
嵐でハピネスでした。
いや、懐かしいですね。
これはリセさん世代と言いますか。世代、
そうですね、うん、ちょうど中1かなの時に発売された曲です。
これ私大学職員をやってた頃に学生がめちゃくちゃ歌ってたっていう記憶が
カラオケで
カラオケで
流行りましたもんね。
なんかこの辺りからなんかその踊りを万人ができた。普通に踊りは踊り、みんな踊るみたいな、その学生たちがみたいな風潮がこの辺りからかなとは思ったりはするんですけど、
う
ん、
あ、言われてみればそうかもしれないですね、
うん、11か、なるほど、うん、今ねちょっと年の差を感じてしまいました。はい、ということでパート3、本題の方に移っていきたいと思うんですけれども、パート3はいつも未来に向けてという話を聞いていくんですけれども、まあフリーアナウンサーになって2年目ですかねということなんですけれども、今後なんかこうしたい、こうしていきたいみたいなのってありますか。
今はまだそのフリーになって1年2年ぐらいなので、がむしゃらにやっているっていうところなんですけれども、まあぼんやりとした夢ですが、その新潟放送でラジオを喋ってるのがかな、うん、とっても楽しくって、
はい、
やっぱ今後も何かラジオに関われるお仕事ができるといいなっていうのはずっと思ってます。
プロフィールのところで紹介はしなかったんですけれども、ポッドキャストもやられてるということで、
そうです、そうです、
なんと2番組もやられてるんです、ね。
まあ関わらせてもらってるって感じなので、どっちも、はい、はいはい、
ちなみに番組名を教えていただけますか。
ですね、スタートアップ1年生の教室という番組と、
はい、
FM リベラっていう、どちらもビジネスとか起業とかをしようとしている人を応援するような番組です。私はその企業とかを経験してるわけではないので、MC と言いますか、
はいはいはい、
一緒に喋られてる方が企業とか経験してる方なので、うんうん、そのお話を聞いているっていうような形でポッドキャストやってます。
そうなんですね。まあこの番組みたいな感じっていう感じですね。
そうかもしれない。
ゲストさんを招いてその方の話を聞くっていうところですね。
うんうんうん、うん、
今までどんな方が、まあ、
ゲストさんが来てるっていうわけではなくて、
同じレギュラーの方が
ってことですね。はい、そうですね。レギュラーの方、一緒に喋ってる方が、まあ、起業されてるっていう感じ。
あ、じゃあその起業の時のあれこれみたいな話をされてるんですね。
そうなんです。
実際まあ林さんも今起業してるみたいなもんだと思うんですけれども、
まあそうですね、会社員ではないので、うん、そうです、そうです、なんかその辺もちょっとお話できたり、会社員も経験してるし、フリーランスも経験してるし、そんな話をしています。
なるほど。それはじゃあ他のメンバーの方が編集したりとかしてるんですか。
あ、編集とかは私がしてます。
あ、そうなんですね。
なんと、
でも
編集者じゃないですか。
ほぼ取って出しですよ。ほぼほぼ、やっぱ会って実際にオフラインで撮ってるので、
はいはいはいはい、対面収録ってやつですね。
はい、もう全部ミックスされた音で、ちょっとカットするぐらいで出してます。
あ、でもすごい。
なんかこれ大変だろうなと思って。
それはそうですね、慎吾さんが一番負担が大きい。
すごい。
いつものことなんでとか言ってますけど、大抵で話し合いすると慎吾さんの負担をいかに減らすかみたいな話し合いが行われますけど、
大変ですよね多分。
確かにね、編集する人が一番大変ですよね。
そうなんだよね。
やっぱ聞き役が編集するのが一番いいかなと思います。
あ、確かにそれはありますね。まあね、編集考えながら喋れますからね。
あのこの番組のね、前にもちらっと言ったかもしれないですけど、この番組 の、 あの素晴らしいところはですね、竹本の無駄遣いって私呼んでるんですけれども、あの裏方の竹本さんがですね、あの私とか真央とかがゲストさんとかが喋ったのが被った時に、あの何分ぐらいで被ったみたいな時間をチェックしてくれているっていう、そこの時間のところを慎吾さんが見てその編集してっていう作業をやってるっていう、
超重要な役割されてるじゃないですか。
でもちょっとそこをお聞きしたいんですけれども、リセさんが MC とかを他の方とこう組んでやられてて、うん、やっぱりこう被っちゃったりとかってしますか？
しますね。特にオンラインは、
うん、
オフラインだと、ね、うん、その喋り出す時の前呼吸とか、
そう、
喋りそうだなとかアイコンタクトもできるので、
うん、
あんまりないんですけど、はいはい、オンラインは本当に被りますね、
うん、
あ、オンラインだからなんだ。
やっぱ、ね、
それもある、
大丈夫、ずらしてるじゃないですか。
まあそこはちょっとね、編集でずらしてもらったりしてるんですけれども。
そしたら逆にそれはオフラインでも、まあ被るときは被るので、
はい、
オフラインは難しいですね。
オンラインだからこそできる、うん、
編集もしようがないですからね。
そうなんですよね。
あ、そうか、もう撮っちゃってますもんね。
そうです、そうです、一緒になっちゃってるので。
そう、私もあの以前やってた、今もうやめちゃった番組があるんですけど、以前やってた番組は対面収録で、なので人が喋ってる途中で喋り出すなっていう指示を毎回出してましたね。
そうですね。編集大変になっちゃいますもんね。そうそうそう。
へーとかっていうのを言いながら、へーじゃあなんとかなんとかって続けて喋られると、もう編集点取れないから、
うーん、
わかります。
ありますね。
いやとか思いながら、
そろそろ切りたいみたいな、でも繋がっちゃってるぞっていうやつですね。そう
そ
う
そ
う、
ありますね。
うんうんうんうん、
そうなんですね。
ちなみにそのリセさん、じゃあ逆にそろそろこの話切り上げてほしいなっていう時もあると思うんですけど、うん、そういう時はなんか上手にこう切り上げるやり方みたいなのがあるんですか？
いや、なかなか上手にはできないですけれどもね、うん、それこそもうアイコンタクトですよね。もう目ですぐ送ります。
はいはいはい、
時間ですよみたいな顔します。
今目力っていうお顔をされたんですけど、
そのなんかアナウンサーをやられてた時にその得た技術で今役立ってるものとかありますか？
なんでしょう。まあでもそのやっぱり入社して徹底的にその滑舌とか発声とかを教えてもらって練習したので、
はい、
まあね、先輩たちに完璧ですって言ったら怒られちゃいますけど、でもなんかそのすごくそれは学びになって、
うん、
今でもその自分の糧になってるなっていうのはすごく思います。
あ、なるほど、
うん、
やっぱその滑舌ですよね。滑舌、
滑舌という言葉自体が、ね、
まずはい、
滑舌レクチャーですか？
慎吾さんがね、滑舌レクチャーをって言ってますけど。
なんか
何かコツなどあれば、
一番簡単にできるなって思ってるのは、とにかく口を大きく開けて喋ることです、
うん、うわ、やっぱそれか。
あ、それは先週のね、
もう前回の特訓もね。
あ、そうなんですか。
うん、あの収録が終わってから、その先週のゲストの、彼はラジオのパーソナリティされてるんですけれども、はい、そういうお話になって、でやっぱり同じことをおっしゃってましたね。
本当ですか。やっぱ、うん、よかった。
口をはっきり開けるっていう、
口を大きく開けるだけで違うって言ってましたね。
あ、違いますね。
今 A ちゃんの顔がわざとらしい人になっている。
これは多分わざとらしくならないくらいの口の大きさっていうのが多分あるんでしょうね、うん、
あの多分その毎日毎日トレーニングをすると、 口を大きく開けなくても滑舌が良くなるというか、
なるほど、
自然にな
ってくる、多分そういうことなんだと思います。だからそのトレーニングの前段階としてはやっぱ口を大きく開けさえすればちょっとは滑舌が改善されるっていうことっていうふうに、うん、はい、習いました。
なるほど、
間違いないんですね、ですね、まずはそこからですね
日々のトレーニングですねはい、ということでそろそろお時間が来てしまったので、このあたりで告知などあれば、お知らせ事などあればこのあたりでお願いします。
はい、A ちゃんさんのインタビューは、はい、エグゼストポケットオーナーズの YouTube ノートで配信させていただいてますので、ぜひそちらご覧いただきたいなと思います。
ありがとうございます。
あのすごいいい話をたくさんしてくださってるので、
もう何の話をしたか全然覚えてませんけれども、
あのですねハーブへの愛をすごく語ってらっしゃいました
ちゃんと覚えてくださっている、うん、
その配信リンクも概要に入っておきますし、あのポッドキャストの方もね、はい、あのぜひぜひチェックしていただきたいなっていうことで、うん、番組名もう一度お願いします。
はい、はい、スタートアップ1年生の教室と FM リベラというものです。ぜひお聞きください。
ぜひチェックしてみてください、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは本日のゲストは林理瀬さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
アンクルミュージックラディオ、
それでは今回のリクエストコーナーです。このコーナーは旧ツイッターでハッシュタグアグリミュージックでリクエストをポストしてくれた方のエピソードとともにリクエスト曲を紹介するコーナーです。今回は内ぐだの歌さんからのリクエストです。スキマスイッチで全力少年。
スキマスイッチで全力少年でした。リクエストのコメントをお読みします。スキマスイッチの全力少年をリクエストしたいです。もともと大好きな曲で、仕事で忙しく焦っている時や元気が欲しい時によく聴いていますが、この曲を聴くたびにアグリミュージックレディオの皆さんやゲストの皆さんを思い出します。皆さんしっかりしつつも全力で少年していますよね、わら、というコメントを、笑って言いながら笑ってないんですけど
ありがとうございます
いただきました。はい、はい、内札の
歌さん、
はい、歌さんからですね。はい、
いやそうだよね、なんかまっすぐというかね、そのこれって決めたのにまっすぐっていう人が多い気はしますけど、まあ私含め、
確かに、
うん、やっぱね全力で出さないとねっていうところですね、
何事もね。はい、
アグリミュージックレディオ。
その笑顔に隠された知られざる感動ストーリー。
まるで生のようなドライハーブ。
私、美味しいハーブを食卓に届けたいんだ。
ゼロから一を生み出す苦悩の日々。
何や、たった 0.1g の誤差じゃない。
バカ野郎、一つの妥協で全てが台無しだ。塩、舐めんなよ。
世界の食卓を変えるシーズニングクリエイトドキュメンタリー。
できた。
ついにできたぞ。
コンセハーブソルト、一振りで簡単レストラン、今すぐコンセファームで検索。
テデルゲン、テデルゲン、最高のテデルゲン。
お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。
ねえパパ、
あのランド家族で一日楽しめるんだって。行ってみようよ。
混むからな。ランドじゃなくてシーは？
ビッグなマウンテンの写真撮りたいもん。
それパパ乗ったら絶叫しちゃうよ。
かぶり物は可愛いじゃん。
かぶり物って夢壊すなよ。
味比べもしたいし。
ポップコーンとか食べたいの？
え？ポップコーンじゃないよ、ブドウだよ。私が行きたいのは富士山ブルーランド。
え？そっち？ピオーネ。
シャインマスカット。食べたーい。静岡県富士宮市富士山ブドウランドで検索。
よし、じゃあ行くぞー。
おお。で、オープンは8月じゃん。
なに
ー？オープンは8月だよ。
この番組は Diversity of Happiness Values 分かち合う農園、雑草や虫たちとともに土を作りハーブを育てるコンセファーム、お米産地直送竹本農場、家族が一日楽しく過ごせるテーマパーク富士山ぶどうランドの提供でお送りしました。
それではエンディングです。いやー、なんか前回に引き続きラジオを、はい、まあ、今回もラジオも含みって感じですけども、
まあ、あの私たち MC2 人にとっては大変学びになりましたよね。
大変学びに、
具体的な、はい、具体的に口を大きく開けて喋ろうっていう、はい、うん、
まあ、それプラス普段からちゃんと、うん、特訓というかね、ちゃんと練習しておきましょう。
なんか今私たち、はい、あの不自然になってません？大丈夫です？
意識しすぎて
なんかちょっとなんか顔がおかしいみたいな。
まあ、そのなんか滑舌の悪さみたいなところとかさ、方言とかもポッドキャストの良さなのかなとかっていう言い訳をしつつ、うんうん、
確かにそれはちょっとありますね。そのポッドキャストでじゃあいわゆるラジオみたいに喋ることが求められてるのかというと、ちょっとそれも違うようなっていう微妙なとこですね。
そう、まあでもそうだね。そのまあ、例えばその我々農家としてなんかそのお客さんに説明するときとか、そういうときも方言思いっきり入ってボソボソ喋ってたらね、何も伝わるものも伝わらないので、そこら辺はね、あの全員が学びになるところなのかなとか思ったりはしますけれども、
ええ、まあ聞きやすいに越したことはないです。
はい、まあちょっと我々得な この2回3回でしたね。
ええ、ちょっとね、役読でしたね。
はい、そしてところで次回のゲスト、
はい、
次回のゲストは、
はい、次回のゲストは 4H クラブの新会長。
お、来ましたね。
ちょっとまだお名前を聞いてないんですけれども、はい、が来てくださいます。
はい、楽しみですね。
うん、はい、ということでアグリミュージックレディオ、また次回お会いしましょう。それではまた、バイバイ。
バイバーイ。
Radio. このクワを持つ手にも誇りがあるんだ俺でも anymore 誰に褒められるでなくとも明日に種をまく今日も耳に刺したエアポッツから流れか無聞き慣れた声とこの音トラクター止めて綴る思いついたラップの歌詞を書くノートポッドキャストと音楽を通して気づく一人じゃないってこと君の仕事に誰かがありがとうって言ってる声が聞こえた時でも車に構えて分かったふりなんてしないでたったたった一度の人生で何のチャレンジもしないなんてなんでただ消費させる対象とみなされ失う主体性再現ない生産性の追求に気も絶え絶えでも活目せよクリエイター日が暮れたがここからがないだ無駄なことなんてないんだこの花も巻かれた場所で咲いた Radio. このクワを持つ手にも誇りがあるんだ俺でも anymore 誰に褒められるでなくとも明日に種をまく今日もアグリミュージックラディオこのクワを持つ手にも誇りがあるんだ俺でも anymore 誰に褒められるでなくとも明日に種をまく今日も